ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠・出産・子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見・感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、はい、2月も4週目になりました。
はい、
なんか222ってなんかニコニコな感じで、はい、なんか楽しい感じがします
ね。そうですね。
はい、今ちょっと見てて。
ゾロ目ですね。
はい、そうですね、はい。そんな2月22日ですけれども、はい、今回は毎回4週目は先生の面白いエピソードをお聞きしております。はい、先生、いつもこう学術的なこととか、豆知識とかね、はい、いろいろ教えていただいてますが、はい、先生にとっての面白い話、
はい、
これは皆さんにとってもきっと面白い話だと思うんです。
はい。はい、
今回は、忘れ物のお話。
ああ、そうですね。はい、いや、私、海外出張、まあ、例えば去年も年間で14カ国ですね。
14カ国、
はい、行ってまして、うん、まあ、国内でも学会とかで、やっぱ移動することが多いんですよね。で、実は海外に行くのに、パスポート絶対、いるじゃないですか。はい、でそのパスポートを忘れたっていう話を。
そんなことあるんですか。
はい。いや、それがですね。
乗るときですか。日本に帰るとき、それとも行くときです
か。いや、日本に帰るときって、日本に帰るときだと、パスポートは絶対持って出るじゃないですか。はい、
あ、そっか。でもなんかこう、ホテルとか、
ね。ああ、じゃなくて、日本から出るときですね。
はい。
で、それが、その、関空について、はい。で、いつも運転してくれるうちのスタッフがですね、はい、先生大丈夫ですか、忘れ物ないですかとか聞くんですよ。
いつも丁寧なね、はい、で素敵な方ですね。
で、
はい、
私が、あ、パスポート忘れたとか言ったら、またまた冗談で、とか言って。
もうやめてくださいよ
って。そう、やめてくださいよとか言われて、いや、マジで忘れたっていう時があったんですよ。で、それがね、どういう理由で忘れたかって、私は結構準備は、すごく早く、手早くこうする。前にも言いましたけど、前の出張から帰ってきたら、シャンプー詰めるとか、はい、ああいうのは全部先にやっておいて、
ね、
帰ってきたらすぐにやって、次の、海外出張にも備えた、準備の半分はしておくみたいな感じで、はい、結構忘れ物しない方なんですがですね。
そんな先生が理由を言うんですね。
そう、はい、それがですね、意外でしょ、はい、意外に、なんでパスポート忘れたかっていうと、はい、実は、国内学会が先にあってですね、神戸で国内学会があって、うん、で、神戸から関空に行って、そこから海外に、ヨーロッパに出るっていう。
そのままで、一度お家に帰らずに。帰らずに。
っていう。もうそのスケジュールでないとちょっと飛行機間に合わないっていうので、で神戸で講演をして、そのままの足でその行くっていうので、神戸に行くときに海外出張の用意も持って出てるんですよ、はい、で車にある程度積んでたと思うんですけども、うん、で神戸ではまあ必要物品だけを出して、
はい、
神戸で講演とかをして、でその神戸でね、ちょっと一泊泊まったんじゃなかったかなと思うんですけども、はい、で普通だとやっぱりまあ国内の学会だと思って出るじゃないですか、うん、はい、その感覚で出ちゃってるんですよね。それでそのパスポートがなかったんですが、なかったことにすっかり気がついてなくて、
国内セットのお泊まり用品を持って行ってしまったわけですね。
いや、一応その後海外に出るっていうのが分かってたので、それなりの用意は持ってたんですけれども、はい、それを車に積んじゃってて、うん、すっかり自分では国内学会に行く気分で出ちゃったと。で、まあパスポートなかったんですが、パスポートがないっていうのに気づいたのが神戸で、気がつけば、
はい、
まだ大阪自分のところ寄って取って関空に向かうができたんですけど、うんうんうん、すっかり 何のためらいもなく、じゃあ関空ね、みたいな感じで、うん、で、関空に着いて、先生忘れ物ないですよね、って言われて、あ、パスポート忘れたってなって。
気づいてよかったでも。でもまあまあ、時間的にどうだったんでしょう。
そう、もう間に合わないんですよ。で、飛行機これは間に合わないなとなりまして、
家に帰る時間がないぐらいだったわけですからね、そうそうそう、予定ではね。
だからこれはまあしゃあないなと思って、で、まあ、いつももうずっと何十年お願いしている、そのいつも飛行機とかねの手配をしていただいているその旅行会社の、はい、偉いさんがいるんですけども、私の担当はその偉いさんがずっと、
旅行会社の偉いさんがお得意様なわけですね、
はい、もうお得意様なんですよ、
はい、専属のように
専属のように、はい、でもその方がどんどん偉くなって、もう会社の三役みたいになってるのに、まあ、私の手配だけはその下の人に任せず、その方がやってくださるんですけど、
現場レベルで働いてくださってる、はい、素晴らしい。
で、まあその人に電話をすぐにしてですね、はい、実はもうパスポート今から取りに帰ってたら、絶対間に合わないんだけど、私の講演の時間が明日の何時のどこどこで何時だか、そこに間に合わせるような別の航空手配をしてちょうだいっていうふうにお願いをしまして、でそのお願いをしながら私は家に向かって、でパスポートを取ってまた関空に向かっている間にその手配が完了して、
ドキドキ
で、もうドキドキですよ、で間に合わなかったらやっぱ穴開けちゃうじゃないですか、公園に穴開ける、だそれだけは私絶対したくないと思ってですね、どんな手を使ってでも行きたいと、
どんな手を使ってでも、はい、
それで大韓でインチョンまで飛んで、インチョンからなら接続ありますみたいになって、
そういう経緯があるわけですね。
もうそれでじゃあ取ってちょうだいと、もうこっちの家の飛行機は捨てちゃってもしょうがないって言って、それで、手前のキャンセルはして、まあ、キャンセル料かなんか出たんだろうと思うんですけど、
それも直前すぎますもんね、はい、今から乗る飛行機ですもんね。
で、その韓国周りに変えて、で韓国でちゃんとパックも買ってですね、お顔のパックも買って、
余裕ですね、大事ですね、はい、でもそこね、大事です、
もうそういうとこね、だってもう焦ってもしょうがないんで、
そうです、
はい、待ち時間絶対あるので、
ですね、でも間に合ったからよかったけど、はいはい、
それでちゃんとターミナルの移動の時にちゃんと間でパックも買って、はい、それで移動して、あ、ラッキーインチョン通るんだったらパック買おうなんて思ってですね、
はい、しっかりしたされてますね、はい、そこ ね、 ちゃんとね、
それでパックも買って、でお土産分も買って、
お土産まで、
はい、で、はい、それでまあその行って、まあ結局間に合いましたっていう、そういう話です。だから今もうね、必ず家を出るときに忘れ物ありませんよね、パスポート大丈夫ですかって聞いてくれます。
もう必ず家を出る前に、
はいはい、
でもそれ車で気づいたからよかったですね先生、はい、降りて、
そうなの、
空港で忘れ物だったらもう冷や汗ですよね、はいはい、
それがですね、もう一個ありましてですね、何
そんなことがあるんですか、はい、もしかして。
パスポートはもうこれ一回だけなんですよ、
一回だけ
で、実はですね、ついこの前に夜中便で、
はい、
ドバイ経由でロンドンに行くっていう時にですね、
いろんなとこ行かれてますね、はい、
その夜中便なんですよ、11時回ってからの飛行機なんですよね、はい、でも関空も閑散としてて、私その便使うこと多くてですね、
はい、
も
う仕事終わってからですよ ね、 今までね、はい、
だから仕事終わって余裕で夜中からの便で行けるの で、でそれを使うことが多くて、でももうチェックインカウンターの人たちも私のことを覚えててくださっててですね、はい、で私が入っていくと、プー様ですかみたいな感じで、向こうの方からこうプー様みたいな、
オーラがあるから、
いや違うんですよ、それがですね、私のことを覚えてくれてるんだと思ったら、はい、実は私がいつも最終客なんですよ、はい、もう皆さんやっぱりこう早いんですね、2時間とか3時間前に空港に行かれる、私はもういつも1時間前でですね、
いやでもとはいえやっぱり皆さん覚えてらっしゃると思いますよ、
はい、で1時間前 で、 でそこの航空会社はですね、いつもちょっと早めにこう誘導してお客さんを飛行機に乗せちゃうんですよ、はい、だからちょっとその何て言うんですか、ボーディングの時間がね、早いんですよ、搭乗する時間が、でなので向こうの皆さんもですね、早め早めにこうやられるんですよね、でまあ夜中最後の便ですから、はい、もう早くねカウンターも閉めちゃいたいからですねだけどもうプー様がいるからまだ来てないから、
そのためだけに電気もつけて待ってます、
あ来たみたいな感じなんです、はい、向こうの人にいたら、はい、あ来たみたいな感じ で、で私事前でこうチェックイン、もう携帯の方でこうねアプリで済ませているのでですね、
はい、バッチリなんですね、
はい、もう荷物さえ預ければいいという状況なんですけれども、はい、でそこで行って、で アプー様って言って、はいはいって言って、で、パスポートお願いしますって言って、はいはいってパスポート出して、
はい。
で、パスポート出して、あの、チェックインちゃんとあの、携帯でしてますからって言って、携帯出そうと思ったら、携帯がない
携帯がない、もうそれ、ね、あの、いつも、あの、お送りしてくださる車から出てからですよね。
出てからです。出て右と左にあの荷物ガラガラガラガラってこう持って
ですね。だいぶ進んでますよね。でもそれピックするところまで。
はい、でそのチェックインカウンターまで一緒に行って、はい、あ、携帯ないと思って。
どうしよう。
どうしよう。だって夜中でしょ、うん、もうだってバイバイって言って行ってくるねって言ったから、もう絶対車出てんじゃないかな。
本当やわ。もう帰って
寝てるかもしれへん。携帯がない。携帯がないとなると、はい、もうあの連絡つけようがないじゃないですか。
連絡できない。どうしよう。
でも今の時代携帯がなかったら何もやっていけないんですよ。
何もできない。電話番号もわからない。
わかんないし、もう今からどうやって何をするかもわかんないみたいな、
はい、
でしょ、
うん、
でもう私ね、そのままチェックインカウンター、あ、携帯忘れたって言って、うん、荷物そこ置いときゃいいのに、うんうん、その荷物の2つを持ったまま U ターンして、その荷物をガラガラって運びながら走って、走って、ええ、で車のところまで戻って、遠くから車が、あ、まだあると思ったんですよ。カッチンカッチンしながら、でも目の前でピューンって行ってしまう漫画みたいなことが起こるんじゃないかと思って、でっかい声でうちのスタッフの名前を叫びながら、うんうん、はい、おーいとか言いながら
叫んだんですね、
はいはい、そしたら向こうもちょうどですね、私の携帯あの車にね、うん、もう置いたら充電できるっていうところがあるんですよ、
車でね、
車の中にね、セッティングしてるんですね、でそこにポンと置いて、うん、でそこに置いたままになってたんですよ。で
よく気づいてくれましたね。
そうするとね、はい、ずっと音楽が鳴りっぱなしなんですよね。
なるほど。
私がいつも出ると音楽が消えるのに、なんか音楽鳴りっぱなしだと思った、
はい、
それであれと思って、もしかしてと思って、ね、ちょうど気づいたのが、私がわーっと出てきたのとちょうど同時ぐらいだって、
は
い、
うわよかった。
それで、ああ、もうラッキーっていうことで、
音楽でも流しててよかったですね。
そうです、音楽聴いてたら気づかずに帰ってきたかもしれないです、
はい、ね、なんで音楽鳴ってるんだろうってパッと振り返って、プセセまだ座ってたらびっくりしますけどそうでもなくて、それもよかった、は
い、というようなことがあって、私もあの、はい、結構あのポカをするのでですね、
先生面白い話どころか冷や汗かきました、はい、私も本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生、どのような本になりますか？
はい、私の著書で幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
プー先生のサイン入りです。小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です。番組へのご意見ご感想をお書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは drpu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。Thank you.